皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。前回は第一次大戦時のドイツ帝国最後の輝きである1918年の春季攻勢について話をしました。ドイツはロシアとの単独講和も相まって、この時に帝国最大版図を達成してましたよね。だけどその版図というのは完全にキャパオーバーで、ドイツ帝国の実態は骨粗鬆症の巨人だったと。そしてドイツ最後の大攻勢ももう終わりが見えてしまって、ついに今度は連合国側から大反撃を食らうことになります。その結果ドイツ率いる同盟国側は崩壊して、そして第一次大戦は終焉へと向かうことになるわけですね。ということで今回はその流れについて順を追って説明していきたいと思います。1918年の春に同盟国の大攻勢が始まったわけですけど、夏には今度は連合国側の反撃が始まります。中でもアミアンから始まった100日攻勢と呼ばれる戦いは、特にドイツ軍の損失がひどくて、ドイツはたった3日で3万人もの捕虜を出してるんですよね。ルーデンドルフは後々この日のことをドイツ陸軍暗黒の日と呼んでます。ちなみにドイツがこれだけ捕虜を大量に出すことは今までなかったみたいなんですよ。別にドイツが苦戦しなかったわけではないですよ。何度も話はしてる通りですけど、同盟国側も連合国側も攻勢に出ようとして失敗することが多かったんで、ドイツ軍の被害は甚大だったんですけど、でも捕虜の数でいうとこれほどまで多くはなかったんですよ。じゃあちょっとそこに着目して、なぜ18年に入る前は捕虜をあまり出すことがなかったのか、逆に言えばなぜ突然18年に入ってからドイツは大量に捕虜を出してしまったのか。実はこの捕虜数の経緯という面だけを見ても第一次大戦の両軍の心理的状況を読み解くことができます。1917年までの戦線状況は、連合国も同盟国もお互い超苦しい状況が続いてたんで、はっきり言うと捕虜を捕虜として人道的に扱う余裕がなかったんですよ。捕虜になっても結局その場とか移動中に殺されることが多かったんですよね。あとはその捕虜を送る際にも護送するために兵士をつけなきゃいけないとか、ただでさえ人員確保が難しくなっている中、敵国の捕虜なんかのために人を割く余裕がなかったんですよ。だから捕虜で捕まっても決して安全であるとは言えなかったんですよね。なので相手に捕まるぐらいだったらもう逃亡してしまった方が安全だと。それに対して1918年に入ってから連合国側がはっきりと優位な状況になってきたんで、ようやく連合国側が捕虜を受け入れる余裕ができてきたんですよ。そうなるとドイツ軍も相手に捕まった方が安全っぽいっていう情報が広まって、ドイツ軍もどんどん投降する人が出てきたようですね。まあ少し話はそれましたが、この戦線西部戦線で連合国側の優位が確実なものとなると、他の戦線でもどんどん連合国側の士気が上がって同盟国側の脱落が始まります。一番最初に脱落したのはブルガリアで、これは18年の9月に休戦を申し出て、それに連動する形で大戦勃発の要因となったセルビアを抑えていたオーストリアも、セルビアの首都のベオグラードを明け渡してバルカン半島から撤退しています。オーストリアの弱体化はそのまま勢いが止まらずですね、アメリカ政府が特に民族解放運動を支持したことから、この帝国の支配下にあったチェコ人なんかの反発運動が活発化して、オーストリア・ハンガリー帝国はそのまま解体への道へ進んでいくこととなります。ついでに言えば、サライボ事件被害者のゾフィーもチェコ人でしたからね。なんかオーストリアの運命的なものを感じますね。もし彼女がチェコ人でなければ、皇位継承者のフランツ・フェルディナントの結婚もスムーズに進んで、その結果結婚記念日を早まって、そしたらセルビアの告知記念日ともずれることになって、下手したらサライボ事件なんて起きてなかったかもしれないですからね。ある意味オーストリアにとって第一次大戦はチェコ人によって始まり、チェコ人によって終わると。ちょっと無理やり、だいぶ無理やりっていう感じで、同盟国側の敗北はもう誰の目に見ても明らかなんですけど、ここに来てイタリアとベルギーが突然猛攻し出すんですよ。彼は何が目的だったかというと、対戦勝利は確実だったんで、その後の講和条約を有利に進めるために存在感を出したかったんですよね。こんな感じで終戦間際は無駄な戦いが起こったりします。もはや何の意義もない戦いにもかかわらず、彼らの政治的事情から、例えばイタリア軍は4万弱、オーストリア軍は13万の損失を出したりね、まあそういうことが起こるわけですよ。悲しいですよね、人間ってね。そしてついに10月に入ってドイツも休戦の申し出をすることとなります。ここら辺からドイツも敗北の責任転嫁の話がひどいんですよ。戦争方針の主導権を握ってたのはルーデンドルフであるのは間違いないんですけど、彼は最後にその責任は軍ではなく政府にあるって言い出すわけですよ。現場は頑張ってたのに国が適切なサポートをしなかったせいであるってことですね。でもその言葉を受けて、とある皇帝側近は、戦争中の政治家は俺らじゃなくててめえだろっていう火の玉ストレートなコメントを日記に残してます。でルーデンドルフはこのままだと戦犯として裁かれるのを恐れて、11月には外国人のふりしてスウェーデンに亡命することになります。 ちなみに彼はそのままドイツへの復讐の鬼となって、翌1919年にはドイツへと帰国して、あのヒトラーと一緒にドイツ帝国の次のドイツ国家であるバイマル共和国打倒運動を起こすことになりますが、それはまた別の話ということで、他のドイツ国内の内輪もめの話をすると、海軍の話もまた有名で、海軍って全然活躍してないじゃないですか、この大戦中。海戦の話はちょっと省略しましたけど、それでも決定的な勝利はしてないし、陸軍は文字通り死ぬほど努力したのに、海軍は何してたのと、熱産海すらってこのまま休戦すると言われるのは間違いないんで、それはさすがに海軍のプライドが許せなかったんですよ。厳密に言うと海軍将校のプライドですけどね。海軍将校たちの信頼が血に落ちて、大戦後の出世ができないと。そういうことで彼らも彼らで最後に一花咲かせようと、すでに政府が休戦交渉をしてにもかかわらず、自滅覚悟で出撃作戦を計画します。ということで全艦隊がバルト海にあるキール沖に集結することになるんですけど、実はそれまでペーペーの海兵たちには作戦内容を知らされてなかったんですよ。で、突然出撃命令が出されたもんなんで、こんな自殺まがいのことを知られっかって命令に従わない連中が多く出るわけですよ。まあここまで来たら当たり前ですよね。この命令不服従はそのまま大規模な反乱とつながってしまうんですけど、この反乱のことをキール軍港の水平反乱と言います。で、この反乱の結果、そのままドイツ帝国解体になるドイツ革命突入していくこととなります。ただまあこれもまた別の話ということで、なんかもうビスマルク泣いてますよ、このドイツの惨状を見て。あんなに苦労して作り上げたドイツ帝国とドイツ安全保障体制がね、ヴィルヘルム2世っていう若造によって物の見事に崩壊してしまったと。そして運命の11月11日、まさにこの水平反乱が起きてからわずか8日後、パリ近郊のコンピエーニの森に置かれた列車の車両内で、ドイツと連合国は休戦協定を結ぶことになると。この11月11日は現在でも各国で戦争終結記念日として取り扱われてますね。ちなみに第一次大戦の正式な講和条約は1919年のベルサイユ条約ですけど、この休戦協定でもベルサイユ条約の先取りとなる厳しい要求をドイツはされています。例えばフランス、ベルギーの占領地だけじゃなくて、ドイツ領であるアルザス、オレンヌ地方からの即時撤退とか、大量の軍需品とか潜水艦全部よこせとか、あとはロシアとの単独講和のブレスト・リトフスク条約の破棄とか、捕虜の無条件釈放とか、ドイツの国力と抗戦能力を剥ぎ取るような内容を突きつけられたわけですよ。それにもかかわらず、ドイツに対する厳しい経済封鎖は解除されなかったりね、ドイツいじめとも言えるような対応を連合国側はしていくことになります。まあ、ドイツがしてきたことを考えると分かんなくもないですけどね。そして1919年の6月28日、ベルサイユ宮殿の鏡の間で対ドイツ講和条約が調印されて、その後も同盟国側と講和条約調印が続いて、軍人だけで1000万人以上の死者を出した世界史上初の世界大戦は正式に終了することとなります。この条約の中でも特に有名なものとして挙げられるのが、ドイツに対する天文学的な賠償金ですよね。総額1320億金マルク。現在の日本円価値でいうとどれぐらいか分かりますか？なんとですね、200兆円ですよ。200兆。こうなってしまったのは全て総力戦による多大なる経済負担が各国で生じてしまったことと、あとはイギリスやフランスはアメリカ様に追加戦力のために借金してましたからね。その全てのツケがドイツに来たわけですよ。だけどケインズっていう経済学者が算出したドイツの現実的な支払い可能額は最大で400億金マルクと見積もってたんで、やっぱりもともと非現実的な数字なんですよね。だからドイツが死ぬ思いするのは間違いないんですけど、それを受け取れないとイギリスもフランスも戦後復興とアメリカへの返済ができないし、もうみんな泣いてるんですよ、欧州諸国は。これがその後の世界の覇権が欧州からアメリカへ移るきっかけになるわけですよね。まあ夢の話でありますけど。ただ一つだけ補足説明しておくと、このベルサイユ条約ってドイツにとってめちゃくちゃひどい内容だったっていう感じで認識されてる方が多いと思うんですけど、賠償金だけじゃなくて全植民地の没収とか厳しい軍縮要請とかもあってね、まあ少なくとも私はそのようになってきたんですけど、ただ最近の評価だと実は意外とそうでもなかったんじゃないっていう評価に変わってきてるようです。例えば1320億金マルクの総額自体は実は条約自体には表記されてなくて、その後の交渉で決定されたものだとか、だけどそれも非現実的すぎたからその後の賠償金減額の交渉は引き続き行われたとか、最終的に1932年にこの借金は帳消しになったんで、結局実際にドイツが払った金額は約191億金マルクと言われています。1320のうち191しか払ってないわけですからね。植民地の全没収も名目としてはその植民地の自立を支援するためだったし、軍縮に関しても 本当はドイツが率先してやった後、連合国側もするという話だったんですよ。だけどその後連合国側は植民地の自立の支援もしなかったし、軍縮だってしなかったわけだし、結果としてドイツだけが極端に国力が下がってしまうものになってしまったんですよね。ってことなんで、ベルサイユ条約の中身がひどいというより、条約締結後の連合国の対応に問題があるんですよ。これはその結果、怒りに燃えたナチスドイツが大戦後に発足した世界秩序維持のための国際連盟を脱退することになるんですけど、まあそれもまた別の話ってことで、ということで今回は日本にとってはあまり馴染みのない第一次大戦を取り上げたわけですけど、今回少しでも第一次大戦に興味を持っていただいた方は、今回の話はまだまだざっくり部分が多いですので、もう少し深掘りをしてもらえると、より一層この大戦の過酷さや虚しさを知ることができると思います。そんな過酷な歴史を知った状態で大戦の舞台なんかを巡る旅をしてみると、単なる旅行とはまた一味違った体験ができることだと思います。コロナが落ち着いたらぜひやってみてください。ちなみに私はまだヨーロッパ旅行したことはありません。コロナついでにちょっと話をすると、一つプチエピソードがあるんですけど、コロナのパンデミックのせいで一時期再注目されてたスペイン風邪ってあるじゃないですか。死者数1700万から5000万っていうとんでも感染病ですけど、実はこれ第一次大戦の時に起こってるんですよね。で、スペイン風邪って第一次大戦と密接に絡んでます。ドイツ軍の感染者は50万人いたとか、アメリカ軍死者の半数は実はスペイン風邪によるものだとか言われてますね。このインフルエンザが登場したスペイン自体は中立国なんですけど、やっぱりこの第一次大戦の欧州における大移動とか、そして塹壕とかの不衛生な環境と集団生活とかね、めっちゃ密じゃないですかこんなの。あとは軍人だけでなくて一般国民も慢性的な栄養不足による体力の低下とか、そういうものによって流行に拍車がかかったのは間違いないんですよね。ちなみにこのスペイン風邪があまりにもひどく広まりすぎたせいで、各国徴兵できる人員も足りなくなって、それによって第一次大戦の終結が早まったなんて話もあります。まあつまり皆さん、日々の生活で手洗い、うがい、マスクは忘れず、自分は感染しないなんていう楽観的な考えを捨てて、感染予防をしっかりしてお過ごしください。ということで、今回で歴史の流れとしての第一次大戦の話は以上になりますけど、今回もぜひコメントお待ちしてます。ポッドキャストで聞いている方もぜひ評価とコメントお願いします。ちなみに次回は番外編として、この大戦の歴史的意義についてちょっとだけですけど簡単に解説したいと思います。
岡本歴史実況中継で好評の年号ゴロが音声付き動画になって登場したよ。移動中や寝るときに聞いてライバルに差をつけよう。
ではまた。